9時38分本田義行事務所。ありがとうございます。これも一重に支えてくださった皆様のおかげです。村上隆二は事務所に代わる代わる顔を出した支援者たちに平身低頭だった。先生にはもっと頑張ってもらわんとな。地域の活性化に全力を尽くしてくれ。夢を現実にしてほしい。次は総理大臣などと様々な要望を本田の代わりに村上は受け止めた。支援者の大半は建設業界関係者。今回の本田国土建設大臣誕生は大いに期待するところである。折からの不況と公共工事の予算削減の中、この業界では極めて厳しい風が吹いている。当選当初から本田義行は北陸新幹線建設促進会に参画。石川、福井、富山、新潟、長野、群馬の各県の第二市や自治体の首長たちと連携を取って長年政府に働きかけを行ってきた。そして民政党幹事長時代に着工にこぎつけた。ついに今回政府の公共事業部門のトップに上り詰めたことにより、この流れを絶やさぬように粛々と工事を進めていくことが本田の議員人生の集大成でもあった。財政再建路線によって活力を失いかけている地域に元気を取り戻させるのだ。新たな雇用も創出できる。これが大義名分だ。考え方は決して間違ってはいない。だが本田の支持者の関心事は多重型国土軸形成といったような長期的なビジョンではない。本田を支援してきたその見返りとして、その国家的プロジェクトに便乗する形で何らかの仕事を期待していた。つまり先生にはもっと頑張ってもらわんとな、という言葉はもっと地元に仕事を回してくれということでもある。また地域の活性化に全力を尽くしてくれは、国家のお金を地元に落とすよう全力を尽くしてくれとも取れる。夢を実現してほしいの夢は、国民総意の夢というより、むしろ北陸新幹線整備に関わる特定業者及び関係団体の夢と置き換えることができる。また次は総理大臣という声は、それに就任することでこの計画のさらなる充実を図ってほしいとなる。国会議員は国民の代弁者という。しかし支援者と言われる人間のほとんどが特定の業界関係者であり、議員自身も必然的にそういった連中とばかり顔を合わせることとなる。実情がそうだから、世間一般では国民目線での政治と言っても説得力はないに等しい。一部の人間の代弁者としての色彩が濃くなるのである。村上は国会議員の秘書という仕事を通じてそのギャップを肌身で感じていた。彼は彼なりの理想を抱いて地元選出の衆議院議員である本田の門を叩き、政治の世界に飛び込んだ。しかし現実は厳しいものだった。愛犬の世話や家の掃除などの身の回りの世話から始まる秘書生活はまさにでっち奉公だった。独特の閉鎖的社会における人間関係にも苦労をした。そんな中、彼はある段階で指針を捨てて働くことを決意し、自分の心情をねじ曲げてでも本田のためにさまざまな策を講じて尽くすことにした。それもこれも自分の信ずる大義を実現するためだった。秘書になった当初の3年間は苦悩と葛藤の日々で、何度も逃げ出そうと考えた。しかし気づけば秘書歴12年、同じ秘書の中では異例の速さで2年前から選挙区担当秘書を任されている。選挙区担当秘書の働きは議員の当落を決定する極めて責任が重いポジションだ。村上は目的を貫通するために地元において 講演会組織などを統括し、ホンダの分身として振る舞い、時には彼の影となり、本人ではできない汚れ役も進んでやってきた。
先生はいつ金沢に戻られるんだ？
支援者の一人が村上に尋ねた。
あ、はい、ホンダは一刻も早く皆様にご挨拶を申し上げたいとのことで、本日16時にこちらに駆けつけます。
そうか、そうか。
満足そうに男は大きくうなずいた。ホンダの支援者は自分が本田義行という議員を作り上げてやったと思っている人間が多い。だがそういうものに限って政治資金の寄付は大したことはないものだ。こういった人間は自尊心が非常に強い。常にこちらは下手に出て相手を持ち上げるに限る。
そのことはちゃんと講演会に伝わっとんか？
この男は仕切りたいタイプか。ならば先に謝っておいた方がよい。
大変申し訳ございません。このことは今日の未明に決まったことなので、まだ連絡はいたしておりません。直ちに各講演会に連絡させていただきます。
うん、わかった。わしもみんなに連絡しよう。
その男が事務所を後にすると、ぱったりと来客者はなくなった。第一波が過ぎたようだ。村上は事務所の休憩室へ向かい、そこに用意されているソファーに深く座った。自然と声が出た。しばらく天井を見つめた。そして目をつむる。一瞬で睡魔が彼を襲ってきた。村上はそれを払いのけるように立ち上がり、テーブルに置いてあるリモコンを使ってテレビをつけた。テレビでは一人1000円で目いっぱい楽しむクリスマスなる特集をしていた。クリスマスといえば一年で一番財布の紐が緩むと言われる時期である。近年の経済不況は国民生活に影響を与えており、クリスマスにおいてもそれは例外ではなかった。
だったら無理してクリスマスなんかしなくていいじゃねえか。
どうにかこうにか消費マインドを喚起させようとするメディアの特集内容に村上は呆れた。
おめでてえな。
村上は大のマスコミ嫌いだ。そしてその嫌いな連中が流す情報に踊らされる一部の人間も忌み嫌った。村上は情報の受け手に思考をストップさせ、世論を意図的に形成できる力を持つテレビという媒体を特に嫌っている。特集は東京で今年注目の格安クリスマス商品とイベントを数点列挙して終了していた。
ここで再びニュースをお届けします。捜査本部が置かれている金沢北署の宇治江さんと中継がつながっていますので呼んでみたいと思います。
メインキャスターはそう言って画面が中継現場に切り替わった。左上部の小さな画面にメインキャスターの顔が表示されている。宇治江というリポーターは金沢北署をバックにマイクを持って立っている。
北署じゃねえか、何があったんだ？
村上は見覚えのある風景がテレビに映っていることに驚いた。
宇治江さん、その後新しい情報は入りましたか？
リポーターはそれに答えた。
はい、私は現在今回の事件の捜査本部が置かれている金沢北署の前にいますが、記者会見が行われる10時を前にして各局の報道陣が続々とこちらに集まっている状況です。私ども報道関係者には事件の大まかな内容は事前に警察側から伝わっていますが、今回重大な発表があるとのことで10時の記者会見を待っている状況です。
画面左上のメインキャスターがリポーターに尋ね、
宇治江さん、重大な発表があるということですが、具体的にどういった発表であると思われますか？はい、おそらく事件の捜査について大きな進展があったと思われます。それは会見で明らかにされることと思いますので、 現在のところその詳細についてはまだ分かっておりません。そうですか、氏家さん、今回の事件は凄惨なものですが、地元の皆さんの様子といったものはどうでしょうか。はい、今回合計4名の被害者が出ているということで、ここ金沢市においては過去に類を見ない重大な事件で、地元住民の間では不安の声が上がっています。ある60代の地元住民は、信じられない、こんな地方都市でもこのような事件が起こるとは思っていなかった、今後は外に出歩くのを控えようと思うと言っていました。
なんだ、何が起こったんだ。
この時点で村上の眠気は吹き飛んでいた。
そうですか、ありがとうございます。また新しい情報が入りましたらお伝えください。
小さな枠に収まっていたメインキャスターは全画面で表示される。
今日金沢市で4体の遺体が発見された事件についてお伝えしました。記者会見の模様は随時お伝えしていきます。では次はスポーツの話題です。
村上はテレビを消した。
マジかよ、でかい事件だな。被害者は誰なんだ。
村上はキビスを返して仕事場に戻り、詰めているスタッフに事件が発生したことを伝え、被害者が明らかになった時点で弔電及び弔問の手配を行うよう指示した。